第28回市民との意見交換会。市民の意見を議会の政策づくり、調査研究に生かします。令和5年11月13日から19日まで、市内15会場において、市民との意見交換会を開催しました。15会場で、延べ147名にご参加いただき、様々なご意見を伺うことができました。いただいたご意見をもとに、政策課題を見つけ、課題解決に向けて予算決算委員会、各分科会において、調査研究に取り組んでまいります。次回は、令和6年5月の開催を予定しております。ぜひ、皆様のご意見をお寄せください。第28回市民との意見交換会地区別開催状況表になっています。縦に開催日、横には地区名、参加人数、今回設定した地区別意見交換テーマ、意見交換された主な内容と書かれています。開催日11月13日、地区名1期、参加人数15人。今回設定した地区別意見交換テーマ、一期地区のまちづくりについて、意見交換された主な内容、扇町土地区画整理、高齢者の健康づくり、道路整備。同じく13日、応答、16人、地域づくり、地域づくりビジョンに基づく活動、地域のまちづくり活動、道路の維持管理、地域公共交通。11月14日、地区名北会津、参加人数5人。今回設定した地区別意見交換テーマ、地域の支え合いについて、意見交換された主な内容、三本松地区宅地整備事業スクールバス。同じく14日、川東、11人、川東地区のまちづくりについて、職員の不祥事、保育所の民営化。14日、行人、5人、行人地区のまちづくりについて、公共交通の充実、子どもの遊び場。同じく14日、東山、11人、地域づくり、人と地域をつなぐ会の活動、自然災害対策、地域のまちづくり活動。11月15日、地区名、城北、参加人数10人、今回設定した地区別意見交換テーマ、城北地区のまちづくりについて、意見交換された主な内容、コミュニティバス、県立病院跡地以活用。同じく15日、日進、8人、地域の支え合いについて、空き家対策、地域防災、道路補修。15日、門前、12人、子ども・子育て支援について、地域を担う子どもへの支援、子どもクラブ待機児童、地域防災。15日、港、13人、港地区の簡易水道について、簡易水道の整備、高校生への通学支援、猪苗代湖の環境保全。11月16日、地区名、城西、参加人数12人。今回設定した地区別意見交換テーマ、地域の支え合いについて、意見交換された主な内容、つながりづくりポイント事業、公園の利活用。同じく16日、町北、荒野、6人、人口減少、少子化による地域課題について、学校施設修繕。 義務教育学校。16日、講座誌、5人。講座誌地区のまちづくりについて、ゴミの減量、学校施設修繕、空き家対策。11月17日、地区名、拡張。参加人数、9人。今回設定した地区別意見交換テーマ、拡張地区のまちづくりについて、意見交換された主な内容、町の景観整備、県立病院跡地利活用。11月19日、地区名、近況、参加人数9人。今回設定した地区別意見交換テーマ、近況地区の町づくりについて、意見交換された主な内容、除排雪、中心市街地の活性化、高齢者の居場所。表終わります。会場アンケートより一部掲載、参加者の声と書かれています。5つの意見があります。1つ、多くの意見が出てよかったと思う、時間が足りないくらいだ。門田地区会場。1つ、出された意見の実現をぜひお願いしたい。東山地区会場。1つ、毎回少人数と聞いていたので時間を作って参加したが有意義だった。町北高野地区会場。1つ、もっと若い方が参加しやすい時間を考えてほしい。一期地区会場。1つ、多くの人が参加していろいろ意見を出して市または町内を良くすることを考えてほしいと思う。拡張地区会場。意見交換後の処理結果の一例。市道の草刈りは市から補助金をもらい集落で行っている。将来集落でできなくなった時はどうなるのか。大戸地区会場。事後処理結果。建設部道路課に確認したところ、将来への不安のことですが、道路通行に支障がある場合等、必要に応じて市が草刈りを実施しますとの回答を得ました。米印、集落で市道の草刈りを行うことが困難な時は担当課へご相談ください。意見交換会報告書の閲覧。市議会ホームページ。議会事務局、各地区公民館、コミュニティセンター等において、各地区の意見交換会報告書を閲覧することができますので、ぜひご覧ください。市議会ホームページ、QR コードがあります。城北コミュニティセンターでの意見交換会の様子の写真があります。まちづくりの課題についての意見を一部紹介します。9項目あります。番号をつけて読んでいきます。1、公共交通、住民コミュニティバス。神奈川町、田園町の地域コミュニティバスは運行から9周年となる。継続運行するためには、ガソリン代や人件費の値上がりなどで運営が厳しいので見守っていてほしい。城北地区会場。2、ゴミの減量化、ゴミの有料化についてのアンケートが市からあったが、有料にしたら山に捨てるだけではないか。市民にばかり減量を強いるのではなく、物を売る方にも規制をかけたらどうか。城西地区会場。3、空き家対策。地区の中に空き家があり、動物の住処になっているところもある。市として対応してもらえないか。また、自宅近くにも空き家がある。冬期間は空き家の屋根から雪が落ちることもあり、危険と感じる。持ち主に相談したが対応してもらえない。日進地区会場。4、スクールバス。北会津には 冬に限らず夏場でも危険な場所が数多くある。通学距離が何キロメートルからスクールバスに乗れるかという話ではない。いかに安全に通学させるかという時代に来ている。北伊豆地区会場。5、公園緑地。行仁小学校北東の道路に面した緑地は、高齢化と担い手不足のため、町内で管理ができない。外観も良くないので、市に管理をお願いしたい。また、子供の遊べる場所が少ないので、公園や東屋が欲しい。行仁地区会場。6、高校生高齢者の居場所づくり。近郊地区には複数の高校などがあり、高校生もたくさん通ってきているが、勉強できる場所など居場所が少ない。また、高齢者も寄るところが限られているので、そのような居場所を作ってほしい。近郊地区会場。7、町づくり、人口減少対策。高座市地区は農業地域が多く、市街化、調整区域となっている。地区の活性化等を掲げているが、制約が多く、建築に難がある。地域の人口が増加できなければ、活性化もありえないと思う。高座市地区会場。8、飲料水の安定確保。住民は水の濁りと赤水が出て本当に困っている。市に連絡したが、水の濁りと赤水については問題が解決していない。その赤水のお風呂に入るとタオルが赤くなってしまうし、洗濯も大変である。今後はどのような対応をしてくれるのか。港地区会場。9、身近な道路環境の整備。広田地区の側溝改良工事は3年経っても完成しない。予算の関係でできないとのことだが、経費の無駄になっていないか。東長原の道路も途中になっている。予算審査をしっかりとお願いしたい。川東地区会場。